7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または 11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシア、伝えること、つながること、意義のあること。
Selamat malam, konbanwa. こちらはインドネシアの声です。常夏のジャカルタから日本語放送をお送りいたします。2月11日日曜日、今晩これからの番組は、まず先週1週間の主なニュースを伝える週間展望、続いて時の問題をお送りいたします。それでは最初のニュースです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
インドネシアと6カ国はウズベキスタンへのビザなしについてお伝えします。ウズベキスタンはインドネシア、韓国、マレーシア、シンガポール、トルコ、日本、イスラエルの7カ国にビザなし政策を発行しました。2月10日以降、この7カ国の国民は30日間の滞在のためにビザなしでウズベキスタンを訪問することができます。レプブリカオンラインによって引用されるように、2月4日日曜日にウズベキスタンのシャフカット・ミルジーヨエフ大統領は法令文書に署名しました。目標はウズベキスタン共和国の観光潜在力の発展に有利な条件を作り出すことです。この文書にはウズベキスタンへの定期便を運航する外国航空乗組員もビザなしで国を訪問する権利があることが強調されています。それでは次のニュースです。インドネシアの自転車競技連盟はアジア自転車競技大会に参加する20人の選手を参加するについてお伝えします。インドネシアの自転車競技連盟の管理者は2018年8月のアジア大会への参加準備のために2月にマレーシアとミャンマーでアジア自転車競技大会で20人の自転車競技選手を送りました。アンダラ通信にインドネシアの自転車競技連盟の管理者のラジャ・サプタ・オクトハリ会長は2月5日月曜日にバリの電波サルで、彼は2月8日から12日までミャンマーで行われた横断的なチャンピオンシップの選手が含まれます。一方、マレーシアで2月16日から20日まで選手は自転車陸上競技大会に参加する予定です。彼は大会に参加することに加えて、インドネシア自転車競技連盟の管理者の17人の選手は1月20日から2月20日までマレーシアで海外訓練に参加しました。それでは次のニュースです。パンチャシラの教科は過激主義からの保護の鍵についてお伝えします。マスラウル・アンワル青年団は2018年2月6日火曜日に中央ジャカルタでインドネシア共和国の統一国家に対する宗教的過激主義とその脅威と題した公開討論を実行しました。この際にマスラウル・アンワル青年団は宗教的過激主義の活発とインドネシア共和国の統一への潜在的脅威を 克服するための数々の解決策談話を提案しました。マスラウル・アンワル青年団の中央執行委員会のアハマド・ナワビ会長は公開討論イベントで、現在の宗教的な過激主義は排他的な真実の主張を置く考え方の形で極端な位置に押し上げられているので、不寛容につながり、ほぼ全てに宗教的過激グループがあると述べました。またこの機会にパンチャシラ・イデオロギー開発局のユディ・ラティフ局長は、パンチャシラは正義の社会が成熟すれば過激主義を克服するできることを信任していると主張しました。それでは最後のニュースです。ドクドル大統領は森林火災に取り組むリアウ州の成果を称賛するについてお伝えします。リアウ州のアルシャ・ジュリアンディ・ラフマン知事は2016年から今までの煙や土地、森林火災の問題を克服したリアウ州政府と全ての住民の成果がジョホイルル大統領から特別な称賛を得たと述べました。これは火曜日にパカンバルでアンダラ通信の取材でリアウ州のアルシャ・ジュリアンディ・ラフマン知事が語ったものです。彼はジョホイルル大統領は土地森林火災の取り組みが一貫して継続的に行われていることに重点を置いていると述べました。取り組み戦略は予防措置に優先順位を置くべきです。彼は以前煙と土地森林火災は18年において寒気にリアウ州で連続的に火災の脅威があったと述べました。さらに2015年、緊急に災害状況が最も深刻であったため、お隣のシンガポールが応戦され、ジョコイルル大統領はリアウ州での取り組みを直接検討することになりました。アルシャ・ジュリアンディ・ラフマン知事は2018年にリアウ州政府はリアウ州全体で土地森林火災を克服することにコミットメントをしたと述べました。大統領の指示に従って土地森林火災は住民の生活や健康を阻害しないようにするべきです。これで週間展望を終わります。イサンが伝えました。
今週のイベント、今週の注目を集めるイベントについてお伝えします。
リスナーの皆さん、今週のトピックです。今日は国連はインドネシアが人権義務を真剣に果たすことに評価するについてお伝えします。国連の人権高等弁務官ゼトラ・アット・アル・フセン氏は、委員会へのインドネシア政府のインドネシア訪問の招待状は人権の保護と促進を求める国家の真剣さを示していると述べました。これは2月7日水曜日にジャカルタでの国連代表事務所で記者会見にゼトラ・アット・アル・フセンが語ったものです。この招待状はまた政府が対話に参加し、人権の保護と全員の保護を確保するために協力していく意欲を醸成することを示しています。ゼトラ・アット・アル・フセン氏は訪問中にインドネシアの様々な問題に関わっているインドネシアの様々なコミュニティグループの声に耳を聞きました。インドネシア政府はパプアに訪問するためゼイツ氏を招待しましたが、しかしこの提案については計画はまだありません。ゼトラ・アット・アル・フセン氏はインドネシアは現在の人権活発の面でインドネシアを最も 信奉的国の一つと呼んでいます。ロヒンギアのイスラム教徒の悪い状況にインドネシアが積極的に関与していることは称賛に値し不可欠です。国連人権高等弁務官はまた、保健サービスの範囲を拡大することによって地域社会の保健医療サービスの権利を果たす上でインドネシアの成果を強調しました。インドネシア政府はまた、国家人権委員会と女性に対する暴力に関する国家委員会が協力で独立した国家人権機関になるためのスペースとリソースを提供していると考えられています。ゼータ・アット・アルフセン氏はインドネシア政府に対し、これらの機関の主な建国が実施されていることを確認するよう提唱しました。アルフセン氏はインドネシアとパートナーシップを構築するために、インドネシアの人権支援を継続することを支援するため、国連人権高等弁務官はバンコクの国連人権事務所と調整を行うと述べました。インドネシアの後、ゼイツ氏はパプアニューギニアとフィジーに訪問する予定です。リスナーの皆さん、これで今週のトピックを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1929年2月11日にバチカン市国の独立のことから始めます。バチカン市国の正式な名前で、バチカンはイタリアのローマの内部の壁に囲まれた飛び地です。44ヘクタールの面積で、142人の人口で、バチカン市国は国際的に認められている地域と人口の両方の世界最小独立国家です。1870年にイタリアの労働組合運動の中で、この地域はイタリアの領土に組み込まれました。しかし、ローマカトリック教会にこれを受け入れなく、教会とイタリア帝国の間で紛争が引き起こし、最終的にラトラン条約によって最終的に解決されました。この条約は、1929年2月11日にピウス11世を代表して、ガスパリ博士とフィクトル・エマヌエル三世王を代表してビニト・ムソリニによって証明されました。最後は1971年2月11日にスシスサンティが生まれたことについてです。ルシア・フランシスカ・スシスサンティはインドネシアのバドミントン選手です。世界バドミントン連盟は2004年5月にスシスサンティに名誉殿堂の賞を与えました。スシスサンティはアラン・ブディ・クスマというバドミントン選手と結婚しています。彼女は女性シングルスとダブルスで多くの国際賞を獲得したため、バドミントンの伝説的な選手と呼ばれています。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは、経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア区です。今日は大統領は再び2018年のアジア大会の活動会場を発足するについてお伝えします。ジョコイルル大統領は2018年2月3日土曜日の朝にグローラ文化の複合体で テニスのインドアとアウトドアのテニスコートの会場を発足しました。以前、このテニスコートは16ヶ月間改装されました。2018年アジア大会のための会場の発足と訪問で、ジョコ・ウィドド大統領はいくつかの大臣、国民協議会のズルキルフィハサン会長、ジャカルタのアニス・バスウェダン知事と同行しました。大統領は挨拶で、この発足は8月に実行する2018年アジア大会に向けて、インドネシアがますます準備ができていると述べました。なぜなら、使用する予定会場は一つずつ完成しているからです。一方、バスキー・ハディ・ムリオの公共事業国民住宅大臣は、改装された重要の会場から7つが発足されたと述べました。就任表明を証明した後、大統領は象徴的にヤユク・バスキーとユステジュ・タリックという伝説的なテニス選手からテニスラケットをもらいました。一方、ホテルから会場までの選手の円滑的なトリップに関する2018年アジア大会組織委員会は、ジャカルタのスナヤンのグローラ文化のエリアで交通整理における会計システムの実施する予定です。交通工学のテストとして委員会は2月8日から15日まで開催される約18カ国が参加するアジア大会のテストイベントに実行する予定です。リスナーの皆さん、これでインドネシア語を終わります。
インドネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今回はマドゥア島にある観光地をご紹介します。リスナーの皆さん、ギリラバクはマドゥア島のスマネプ港の127の島の中でも一番小さい島と言えます。法律的にこの島はマドゥア島の東にあるタランゴ島空の一部です。この島に25の家族が住んでいます。観光者は1時間歩いてだけでこの島のすべてを回れることができます。リスナーの皆さん、スラバヤとギリクラバク島の距離はただ166km だけです。スラマドゥ橋でスラバヤから行くと4時間だけでギリクラバクに着くことができます。バスで行きたい人は5万5000ルピアのバス代だけでこの島に行くことができます。バスで行くため、観光者がブングーラシバスターミナからスマナプへ行くバスに乗らなければなりません。スマナプからバイクタクシーなどでカリアンガッミナトへ行って、そこからギリクラバク島までレンタル船で行きます。船のレンタル代は35万ルピアから40万ルピアぐらいまでです。115、18人の乗客は船に乗ることができます。そのため、費用を計上するためグループで行った方がいいです。 リスナーの皆さん、ギリンラバクトは綺麗な海岸に恵まれてため、国内そして外国からの観光者はこの島のことにとても好きです。海岸は白い砂浜に恵まれて、そして水中の景色を楽しむためにダイビングすることができます。ダイビング道具を持っていかない人はこの島の道具を借りることができますので心配はいりません。普通はこの島は午前9時から午後3時まで観光者でとても賑やかですが、もし違うやり方でこの島の生活を楽しんでいた人がいれば、彼らはキャンプで泊まることができます。そうすると島の夕暮れの景色を見ることができて、静かな海岸の空気も経験することができます。リスナーの皆さん、300メートル歩いたら海岸から日の出を見ることができます。赤色の空が新しい日の始まりを表しています。その景色はとても綺麗です。リスナーの皆さん、スラバヤで観光をするとき、もし機会があればぜひギリクラバに来てください。これでペソナインドネシアを終わります。
ワルナ・ワルニー、ワルナ・ワルニーのコーナーです。インドネシアの女性、青少年、業績に関する情報をお届けします。
リスナーの皆さん、ワルナ・ワルニーです。今日はアイランガ大学は結核診断アプリケーションを作成することについてのニュースをお伝えします。リスナーの皆さん、現在結核の患者がすでに減少しましたが、インドネシアの結核患者数はまだ比較的に高いです。そのため結核の対策方法が必要です。この病気の患者を減らすために早期発見努力も重要です。リスナーの皆さん、結核を対策するためにアイランガ大学の学生が結核病の診断できるアプリケーションを作成しました。この学生たちの名前はムハマド・ハフィルディン、マフムッヒダヤト、そしてビダヤトル・マスラです。彼らのアプリケーションは患者が経験する一般的な症状から作成されました。このアプリケーションは患者が医者から治療を受ける前に結論と事前診断をもたらすことができます。ハフィルディン氏によると、このアプリケーションはファージー論理で診断をもたらすことができますので、とても便利です。そのために普通の人々は早期に症状の早期診断を行うことができ、すぐに投薬を受けることができます。フィルディン氏は数学学部の学生ですが、ファージ論理を勉強したことがあるため、またはビジュアルベーシックのアプリケーションを使用することができるため、数学の学生でもこのような医療のためのアプリケーションを作成することができます。また彼らもドクター・スートモ病院の 医療機能スタッフからの指導ももらいました。アプリケーションを作成する前に彼らはまず大学の結核専門家ドクターニマデ・メルタニアシシからの指導を受けて、それから医療機能スタッフに勤める医者の勧めで彼らはトティックス・ミアティシと出会いました。彼女からアプリケーションのベースになれる医療記録をもらいました。その後彼らはアプリケーションの作成を始めました。ハフリオディン氏と彼の同僚はこのアプリケーションが人々に役に立てるよと希望しています。またこのアプリケーションが結核の患者が変装することができるようにと彼らが望んでいます。リスナーの皆さん、これでワーナワーニを終わります。また他の興味深いトピックで会いましょう。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今日はインドネシアの女性歌手ロサをご紹介します。しかしその前にロサの歌カムヤンクトングを聴いてください。 リスナーの皆さん、今年はローサはインドネシアの音楽世界の活動は22年になりました。この20年間彼女はいつも素敵な歌を歌います。現在ローサはすでに14個アルバムをリリースしました。その中で Love, Life and Music というアルバムがあります。このアルバムは2014年にリリースされました。カムヤンクトングはこのアルバムにある一つの歌です。この歌はロッサとインドネシアの男性歌手アフガンのコラボ歌で、やっと運命の人を出会える人についてを語ります。リスナーの皆さん、次はロッサの歌ヒジラチンタを聴いてください。
Thank you.
スナーの皆さん、ヒジラチンタは Love, Life and Music アルバムの一つの歌です。この歌は同じ題名を持つ映画ヒジラチンタのサウンドトラックになりました。2014年にリリースされたこの歌は、すべてのものがいつか終わりを迎え、そしてその終わりから新しいことが始まりについてことを語っています。リスナーの皆さん、最後に Love, Life and Music アルバムにあるロサの歌、Jatuh Cinta Setiap Hari と Bukan Bukan を聞いてください。これで音楽の広場を終わります。
Voice of Indonesia, let's make the world green. Voice of Indonesia, let's make the world green.
Indonesia, let's make the world green.
Dahulu kau mencintaiku, dahulu kau menginginkan.
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Saja bila
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、 LLE ビル4階または PO ボックス1157までお寄せください。またボイスオブインドネシアの Facebook The Voice of Indonesia またはツイッターのアットマーク VOI インドネシアおよびインスタグラムの Voice Underbar of Underbar インドネシアもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。